おはようございます。8月第2週の礼拝をこのような形で迎えることを感謝しています。今夏休みの真っ只中で、旅行をされたりまた帰省されている家族等もいらっしゃるかもしれません。暦上は立春を過ぎてこれから、だんだんと、涼しくなってきますけどまだまだ猛暑は続いています。この時に今日はルカによる福音書の第18章の1節から8節まで先ほどお読みいただきましたけれども、今日は裁判官とヤマメと題してこの御言葉を取り継いでいきたいと思っています。7月はご存じのようにこの18章の後半の部分、パリサイ人と主税人の祈りについて少しお話をしました。この続きです。しかも冒頭にですね、イエス様はこの例えの話をですね、イエスは失望せずに常に祈るべきことを人々に例えで教えられたとやります。つまりこの例えは失望せずに祈ることの重要性について語っています。この箇所は極めて単純ですのでなかなか記憶に残ってないかと思いますが、実はこの18章の1節からこの2つの例えはセットになっていまして、17章の部分のイエス様が人々に対する神の国と神の義について指摘された問題の解決の例えとしてここは記されている箇所であります。そしてこの二人の登場人物、裁判官とヤモメ、ある意味では考えられますできないような二人の人物がですね、この例えの中で登場しているところに面白いところがあります。つまりこれをヤモメを失望せずに祈るべき対象として私たちに示している存在、つまり私たち一人一人がですね、ある意味ではヤモメの存在であるということをイエス様は指摘されているのです。ヤモメ、これは当時どういう存在だったでしょうか。当時の社会は男社会ですから、女性と子供はある意味ではですね、一人前として社会的に認知された存在ではありません。しかもかつやもめというわけですから、夫を亡くし一人もしくは子供と一緒に住んでいる、また親と一緒に住んでいるいたかもしれません。このプロフィールについては聖書は何も記載されていません。しかもこのやもめはですね、訴える方の立場ではなくて訴えられる方の立場でこのヤモメは登場しているところに注目すべきです。生活に困り社会的にも経済的にもですね、本当にある意味社会の一番下にいた存在のヤモメがですね、訴えられる、これは一体どういうことなんでしょうかと。またどういう理由で裁判をしなければならなかったのか、聖書は何も記載していません。プロフィールもしかりです。しかしイエス様はこの信仰者の模範としてこのヤマメを私たちの前に記されている。果たしてこの女性にいかなる理由で裁判で訴えられないといけないのか、多分彼女はですね、身に覚えがないと思っているかもしれません。むしろ正義は私にあると、そう思ったからこそ裁判所に何回も何回も陳情に行っているというのが聖書に記載されています。多分裁判になる前にですね、友人とか 家族とかまた親戚とかいろんな方に相談をしたかというふうに思います。しかし誰もやもめの力になることはできなかった。最後に頼ったのは裁判所です。なぜならば彼女は正義を貫く場所は裁判所にしかない、そういうふうに思ったのでしょう。 しかも他に選ぶ手段がなかったとも言えます。したがって彼女は聖書にも書いてありますように、何度も何度も一人の裁判官のところに行ってですね、窮状を訴え、なんとか私を助けてくださいというふうに言っています。まさにこの陳情は必死です。自分の生活と命がかかっていますから。しかも自分の正義は守れないというふうに思っていますので、またこの裁判所が正義を行わなければ裁判所はないと、という固く信じていたかもしれません。そういう状況にあってですね、裁判官が登場してくるんですね。こう裁判官はですね、神を恐れず人を一つも思わぬ裁判官がいたというんです。たまたまヤマメの担当裁判官がそういう人だったんでしょうね。もっと他の人であれば早く解決したかもしれません。しかしヤマメには彼にしか頼る術がなかった。今ある法律できちんと裁いてくれる正義は私にあるというふうに思ってるんですね。で、彼のところに行きますけども、その裁判官はですね、こんな小さな事件なんて私にはもう担当したくないと言って、多分いろいろ門前払いしたり、書類の不備だとか称してですね、受け付けてなかったんでしょうね。普通我々の場合だとですね、まあ3回行って拒絶されるとですね、しょうがないと、諦めようかとも思う気持ちが出てくるんですけど、しかし、ヤマメはそうではないんですね。命と生活がかかってますから、何度も何度もその裁判官のところに出かけていくんです。で、しばらくそうしているんですけども、この聖書に書いてあるように、そのうち裁判官の心の中で考えるんですね。私は神をも恐れず、人と人とも思わない。よく言いますねということなんですけども、このヤマメが私に裁判面倒をかけるから彼女のためになる裁判をしてやろうと、彼女のためになる裁判をするんですよ。皆さんもご存じのように法律っていうのはですね、きちんと原理原則が定めています。で、法律の解釈は正当に読むとですね、一応条文通りやる。ところがある国の ようにですね、憲法とか法律はですね、解釈がゴロッと180度変わるんです。見方によっては。だから、この彼女の、訴えられた、なんて言いますかね、状況に応じて、この条文を適用するときにですね、彼女に有利な判例、もしくは根拠を見出してですね、彼女のために有意な判決をしてやろうというふうに彼は思ったんですね。そうすればもう二度と私の前に来なくて迷惑かけないで済むから、まさに身勝手ですよね。そこで多分結論は書いてませんけれども、やもめは無事に無罪放免というふうになったと思われます。だから私たちの正義というのは当然いろんな法律で守られています。何かあれば裁判所に訴えるか、また友人知人に相談するか、解決をしていただきます。ところが 先ほど言いましたように法律っていうのはですね、見方によってはいろいろ変わるということを覚えていかないといけないというふうに思います。で、裁判で面白い例はですね、まあ、いろいろあるんですけども、アメリカの1930年代世界大恐慌の真っ只中の冬のニューヨークで起こった事件です。まあ、当時大恐慌の直後ですから、人々は経済的に非常に困窮なところ、まあ、生活を送ったところにですね、パンを一気に盗んで窃盗の罪で訴えられた一人の男の人がいたんですね。で、これは忙しいものですから、夜間の刑事の法廷に引っ張り出された。それはなぜかというと、家族がお腹を空かしてつい出来心でですね、パンを一気に盗んでしまった。まさにレミゼラブルの物語の再現みたいなものですよね。で、本当はそこで訴えることをしないでですね、まあ、許してやるのか、諭すのか分かりませんけれども、この盗まれた食料品の店主はですね、なんと裁判所に訴えたんですね。そして裁判所からもですね、こんな軽微な事件ですから取り下げよと言うんですけども、彼は断固として取り下げをしなかった。それはこの不らちな男をですね、見せしめにして二度とこのような犯罪をしないようにするっていうのが、その天使の言い分だったんです。確かに正しい言い分です。で、しょうがなくてですね、裁判官がこの事件を取り扱ってですね、本当は判決を下したくなかったんですね、裁判官は。しかし法律に決められていますし、また原告が訴えを取り下げようとしませんので、とうとう最終判決を下されない。で、彼は裁判官が言うんです。残念ながら例外を設けるわけにはいかない、法律は法律だと。で、パンを盗んだ男に向かって、あなたに10ドルの罰金刑をしますと、もし支払わなければ10日間の禁錮刑にします。当然それを聞いた男はその法廷で泣き崩れます。ところがその時、裁判官はですね、ポケットに手を入れて10ドル紙幣を出して、で、近くにあった帽子を取って、その10ドル紙幣をその中に入れるんですね。で、彼はこれがあなたが支払う罰金の10ドルですと。そして皆さんみたいな傍聴に向かってこう言うんです。この裁判所にいるすべての人に50セントの罰金を課しますと。家族を上から救うためにこの男が盗みをしたければならない、この状況のニューヨークに住むことによって、あなたたちはこの50セントの罰金を払いなさいというんですね。で、事務員がずっと帽子を取って50セントずつ集めて、で、全部で57ドル50セント集まったそうです。そして当然それを全部男に渡して、もちろんこの50セントのにはですね、訴えた食料品の店主、恥ずかしげに気まずそうに入れた風景があることは当然です。で、彼は感謝しながら法廷を出た時に、傍聴人が一斉に立ってですね、拍手をしたと。実はその裁判官こそ当時のニューヨーク市長ガーデリア、イタリア県の市長だったんですね。今彼はとても有名になって、空港の名前にもガーデニア空港というのが記載されています。 ところがこの裁判官、聖書に戻りますけれども、彼はヤマメのために確かに判決はしたんですけれども、その理由としては自分が面倒をかけてもらいたくないから、単純にそれだけの理由なんですね。ヤマメのために何かしてやろうということではなくて、自分のエゴイズムのために彼女に有利な判決をしてやった。口語訳聖書では不義な裁判官と書いてありますけれども、新共同訳、新改訳では不正な裁判官となっています。それはなぜかというと、本来持っている法律の中身をですね、自分の都合のいいように解釈をして判決をしてしまう、そういう不義さ、不正さがあるということなんです、ね、ではこのことからイエス様は私たちに何を教えているんでしょうか。すべての事柄はですね、まず神を恐れることにあるんですね。裁判官は人を人とも思わず、神を神とも思わない。その裁きはですね、神の目にかなうものでなければならない。もともとこの裁きっていうのはどういうことがあるかというとですね、申命記の一章の16、17節にこの裁判官の、まあ、裁きの根拠規定というのがあってですね、17節を読んでみますとですね、あなた方は裁きをするとき、人を偏り見てはならない。小さなものにも大いなるものにも聞かなければならない。人の顔を恐れてはならない。裁きは神のことだからである。という申命記の規定の中で、ね、この裁き、つまり裁きはあくまでも公明正大でなければならないということなんですね。そして神を恐れて本当にこの判決が正しいものであるかというのをですね、きちんと吟味しなさいということなんです。この不正な裁判官はヤモメの例に、ヤモメの側に立ってですね、判決をしたことは容易に想像できることです。この時に初めてですね、正義を守り弱い者を守る、そしてその結果となって判決をしたということになります。その理由としては、ヤモメが諦めずに何回も何回も祈り、かつ裁判官のもとに駆けつけた、お願いをしたところによるんですね。で、それは彼女の信仰が立派だったということではないんです。祈り続けたと。そして裁判官のところに私の判決を訴える人を裁いてくださいと陳情しただけなんですね。彼女の弱さの中で神の声を聞いて行動しただけなんです。それは失望せずにということは、疲れない、諦めない、これは神の憐れみを求めることではないでしょうか。アメリカのビジネスジョークにですね、友人を持つなら4人の友人を持てというんですね。皆さんはもし4人と限定されたら、どういう人を友人として選ぶでしょうか。一人は牧師です。当然ですよね、アメリカの世界ですから。もう一人はドクター、医者です。で、もう一人はまあ公認会計士か税理士さんかファイナンシャルプランナーか、で最後は弁護士さんです。アメリカの社会は訴訟社会であり、資本主義の社会ですから、そしてかつキリスト教の社会ですから、こういう4人を持てばですね、まず 不安になることはないと言われています。それはこの世の正義を守るため、この世の利益を守るために必要な友人だからです。しかしイエス様が言っているのはこの世の正義ではない、神の正義が必要だって言っているんですね。そこに神の義という問題が出てきます。先月パリサイ人の祈りと主税人の祈りを見ました。その時に主税人が求めたのは神の義、神の栄光を求めたんですね。ところがパリサイ人は自分の義を誇ったんです。祈りの対象は確かにこの世の正義も求めなければいけないこともあります。このヤモメのようにいつ我々が被害者になったり被疑者になったり原告になったり被告になったりすることがあります。しかしもっと重要なのは神の義を求めることなんですね。この時に全ての裁きが行われ、イエス・キリストによる再臨によって私たちが救いの命の永遠の命として実現することが保証されているからです。だから私たちは今祈ろうとすれば主イエス来たりませんと祈ることなんです。でイエスが来た時に地上にこの信仰があるかどうかっていうのがイエス様が最後に私たちに問いかけているんですね。現実に私たちが生きるときにいろんな問題が出てきます。病気になったり経済的に困難になったり精神的に不安になったり人間関係にトラブったりいろんな問題が生じます。その時に私たちはしばしば失望したり諦めたり自分自身で限界を作ってしまうのではないでしょうか。そしてたまには自分の命を絶ったり信仰を失うことが多いことがしばしば実例としてあります。そういうことに対するイエス様の私たちに対する警告です。私たちはやもめなんです。孤独であり経済的にもまた誰一人私を助けていない、くれる人はいない。そういう状況であっても、神様は私たち一人一人のその状況をご覧になり、また私たち一人一人をその心に覚えて、ふさわしい時にふさわしいものを与えてくださるんだということなんですね。決して失望せずに、諦めずに、神様との祈りをしつつ、ぜひ、この世の正義と神の正義を信じて一日一日を生きていただければというふうに思います。ではお祈りいたします。在天の地なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちはともすれば現実に恐れおののき困難なことに立ち入ったらつい失望したり諦めたりすることがあります。しかしあなたは常に私たちに主イエスの愛を示し、イエスにより頼む信仰を私たちにいつも持つように私たちに訴えられています。どうか私たち一人一人がもう一度初心に立ち戻り、あなたの愛する御子イエスキリストの十字架とその復活の大いなる愛のもとで一日一日を喜びと平安を持って過ごすことができますように私たち一人一人導いてください。まだまだ残暑は続き暑い日が続きますけれども、どうぞ一人一人の健康をその場にやって買い見てくださいますように、そしてこの一週間をどうぞあなたによって豊かに過ごすことができますように導いてください。この感謝と祈りを主イエス・キリストの名によって参ります。アーメン。